皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年7月24日にミンフイネットで発表された法に基づいてあらゆる思考を測るという内容です。それではお聞きください。法に基づいてあらゆる思考を測る。文、中国のダーファーデ氏。私は1999年、迫害が始まる少し前にファールンダーファーの修練を始めました。浮き沈みを経験しましたが、常に法に基づいてあらゆる思考の角度から測ることを自分に言い聞かせていました。2010年7月、私はファールンダーファーを修練したために強制労働の刑を受けました。私は刑務所にいる間、釈放されたら仕事を失うかもしれないと人々から言われ落ち込みました。私は修練者が本当に仕事を失うのだろうかと思いました。主婦がズアン・ファールンで説かれた、人間にも同じく人間の生活空間と生存条件があるべきで、それも守る必要があります。人間はやはり生命と正常な生活を維持しなければならないのです。という言葉を思い出しました。なぜ修練者はダーファーを修練し、善人であるために仕事を失うべきなのでしょうか。私の給料はすでに非常に低く、生活費を賄うのがやっとでした。仕事を失うということは普通の生活を維持できなくなるということで間違っていると感じ、私の修練を妨害するための救世力の塩梅のように思えました。私の心はすぐに晴れ、師父の言葉を信じました。私はダーファーを修練していても仕事を失うことはありません。私は自分が修練者であることを自覚しなければならないと知り、そのことについて心配するのをやめました。2012年に釈放された後、雇用主は私に仕事を続けさせてくれただけでなく、3種類の仕事から選択できるようにしてくれました。私が戻ってからすぐに会社の全従業員の給料が2倍になりました。同僚からは会社がこれを実行するのに私が戻ってくるのを待っていたと冗談を言われました。会社はまた私が不当に拘禁されていた期間の年金まで保証してくれました。この経験を通して修練者の考えの基準が重要であることを悟りました。私たちの考えが法と一致して初めて正しい道を歩むことができます。数年後、会社が組織変更され、私と年配の同僚一人を除く全員が中央制御室に移動となり、二人は疲れる増援作業に配属されました。私はためらうことなく新しい仕事を引き受けました。しかし、新しい仕事に就いた初日に、私がファールンダーファーの修練者だからその仕事に就いたと聞きました。どうやら経営陣は依然として修練者に対して偏見を持っていたようです。夜、私は横になって何の雑念もなく今回の仕事移動のことを考えました。突然、師父の説法を思い出しました。師父は各地での説法7、2006年カナダ法会での説法の中で、これに対してこの厄介なことを通じてどのようにすればこの妨害に関係するすべてに正しく対処し、衆生を救い再度する目的からその関係を正しく対処できるのか、衆生に対して責任を持っているのでどのようにすればこれらの出来事の現れの真相を伝えるきっかけにすることができるのか、これがちょうど真相を伝える良い機会だ。と少年を持って対処すべきです。と説かれました。翌日、私は上司と話し、ダーファーの事実を説明しました。同僚に認められた良い人間として、不当な扱いを受けるべきではないと伝えました。その後間もなく、私は中央制御室に異動となり、定年までそこで働きました。この出来事から私たちはすべてをダーファーの基準である真善忍で測るべきだと悟りました。 2017年の中国共産党第19回全国代表大会を前に、私の会社の経営陣は中国共産党を警察の関連団体から私を監視するよう圧力をかけられ、常に尾行されていました。そのため同僚たちは私のことを噂し、私は大きなプレッシャーを感じていました。ある日、上司が私のところに来て、夫と息子の身分証明書を提出するように言いました。これもまた私にプレッシャーをかけ脅す方法でした。私は内省し、まだ恐怖の執着心があることに気づいたので、師父の死、公銀に、恐れなしを暗唱して少年を強化しました。あなたに恐れあらば、だはすぐにつかむ。念を正にすれば悪はすぐに崩れる。修練の人、法を持っており、少年を発すれば乱気策。神が世にありて法を実証す。私は上司に次のように会社の上層部に伝えますと言いました。私は永遠にファールンダーファーを修練するつもりです。私の言葉にその場にいた全員が驚き、その人、上司はそれ以上何も言わずに立ち去りました。翌日、その上司が私を親会社のオフィスに案内してくれました。数人の幹部が笑顔で私を迎えてくれました。彼らは私が退職する前に会社が私の選んだ支社への旅行を提供したいと私に話してくれました。彼らが現状を解決する良い方法を見つけたことは分かっていたので、私はその申し出を受け入れました。私は数人の同僚に同行され、旅行中ずっと本社の査察官のように扱われました。支社の責任者や同行した同僚にダーファーの事実を伝え、彼らの質問や誤解に答える機会がありました。他の同僚はこれを聞くと、私に対する偏見を捨て、敬意を持って接してくれました。ある同僚は羨ましがってファールンダーファーの修練に興味を示しました。私は退職して数年になりますが、これらの素晴らしい経験を思い出すたびに、師父の絶え間ないご加護に対する感謝の気持ちでいっぱいになります。修練の道をしっかり歩むには、常に正しい考えを保ち、しっかりと修練しなければなりません。これには法を学び、常に行動を正すことが含まれます。特に衝突や困難があるときはなおさらです。また、法の基準に照らして自分の考えを評価し、自分の本心からではない人間の執着や考えを見つけ、少年を発してそれらを排除し、救世力が私たちの抜け穴を利用するのを防ぐ必要があります。師父はアメリカ中部法会での説法で、精神は物質と同一なのです、とおっしゃいました。私たちの心が真善忍で満たされると、私たちの空間場は綺麗で美しくなり、救世力が邪魔をする機会がなくなります。これにより、もっと多くの人々を救い再度する力も得られます。個人的な悟りですが、法に基づいていないところがあれば、同宗の慈悲なる指摘をお願いします。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。